広報日高、令和元年11月号、ナンバー634。表紙、広報日高。2019、令和元年11、ナンバー634。日高ライブリーカレッジ30周年、生き生きと楽しく学ぶ。表紙、説明。上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2019、令和元年11、ナンバー634が縦並びに置かれています。写真が右上側に大きく1枚、講演会の講師の北野勝さんがマイクを手に説明する様子が大写しになっています。それを取り囲むように、左上から下に小さい写真が5枚あります。バラの花束のアップ、円卓で挨拶する矢ヶ崎市長、ステージのスクリーンを見ながら説明する講師を観客席後ろから見たところ、勢ぞろいしたスタッフを上から見たところ、3人の男性が腕を腰に当てたり組んだりして話し合っているところ。大きな写真の下側に、日高ライブリーカレッジ30周年、生き生きと楽しく学ぶの文字があります。表紙、説明終わり。表紙、終わり。ナンバー634、日高11、コンテンツ、目次。P3、台風第19号に関するお知らせ。P4、ゴミダイエット作戦、目指せ、1人1日10グラム減量。可燃ゴミの処理費用は、重さで決まります。P6、平成30年度、決算報告。P9、日高市定例表彰。P10、令和2年度採用会計年度任用職員を募集。P11、明るい選挙啓発作品入選者等を紹介。P13、清流保全啓発ポスター入賞者を紹介。P16、あなたの街から。P17、日高ライブリーカレッジ30年の歩み。いくつであっても学ぶことは楽しい。P18、日高インフォメーション。P27、私立図書館から。P28、子育て応援キラキラ通信。P30、日高市民情報広場。P31、暮らしの情報無料相談。P32、日高の魅力再発見。日高市役所、郵便番号 350-1292。 日高市大和南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜日、祝日年末年始を除く。電話042-989-2111。ファックス042-989-2316。ホームページ https://www.city.hidaka.lg.jp/。 LINE、 LINE ID @hidakacity。 Instagram、 https://www.instagram.com/ hidakacity アンダーバー official スラッシュ。ツイッター https://twitter.com/hidakacity アンダーバー PR Facebook https://www.facebook.com/hidakacity.sai.tama/まちいろ http://machiiro.town/まちいろではスマートフォン等で広報日高を閲覧できます。 QR コードホームページ日高知得情報アプリ、まちいろ、それぞれの QR コードが掲載されています。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日、午後7時まで、祝日を除く、市税臨時収納窓口、収税課、健康支援課の一部業務、11月24日日曜午前8時30分から正午、今月の納税、12月2日月曜納期限、固定資産税、都市計画税、第4期、国民健康保険税、第5期、今月の一押し、今年で30年目を迎えた大学公開講座、日高ライブリーカレッジ。障害学習の大切さを伝え、楽しみながら学び続けている皆さんを、本誌17ページで紹介しています。湯げた。説明。表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。ロゴマーク、遠足の聖地、日高へ GO のロゴマークが掲載されています。台風第19号に関するお知らせ。台風第19号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。各種生活に関わる情報をお知らせします。問い合わせ、危機管理課、防災防犯、消防担当、罹災証明書等の発行。発行窓口、政策秘書課。11月29日金曜まで。罹災証明書。災害により住家などの建物被害があった場合、申請を受けて市で家屋の被害状況を調査し、調査結果に基づき被害認定を行い、証明書を発行します。持ち物。罹災証明申請書、本人確認ができるもの、運転免許証等、委任状、代理人による申請の場合、罹災届出証明書、被害認定の判定を必要としない住家以外の家屋、または住宅の一部、壁、屋根等や動産、車、家財等の被害に関して、被災された方からの写真等による申請を受けて、届出のあったことを証明します。持ち物、罹災届出証明申請書、被災状況のわかる写真、本人確認ができるもの、 運転免許証等、委任状、代理人による申請の場合、り災証明申請書等は、政策秘書課で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。通行止め情報。台風第19号に伴う大雨の影響により、新井橋、新堀橋、久保の下橋の3橋が被災し流出したため、当面の間、通行止めとなっています。ご不便をおかけいたしますが、迂回のご協力をお願いします。説明。地図が2つあります。1つは、南北に駒川、飯能寄居線バイパスがあり、野々宮神社近くの新井橋にバツがついています。正殿院、駒神社、駒家住宅と北上し、新堀橋にもバツがついています。もう1つは、南から北西に向けて、安納寄居線バイパス、八甲線があり、駒川が北平沢運動場を南からバイパス八甲線を北東に交差した先の久保の下橋にバツがついています。説明終わり。各種相談窓口。表があります。内容、相談窓口の順に読みます。内容、無料法律相談。重要書類等の紛失、相談窓口、総務課市民活動人権推進担当2階、市税の減免、税務課市民税担当、資産税担当1階10番窓口、納税の猶予、収税課収税担当1階11番窓口、建物の消毒、ペットの保護、環境課生活環境担当3階、浸水等の被害に遭ったゴミの処分、環境課廃棄物対策担当3階、災害に便乗した消費者トラブル、中小企業者への支援、産業振興課商工観光担当3階、農業用施設の被害、産業振興課農政担当3階、災害援護資金貸付制度、災害見舞金支給制度、生活福祉課地域福祉担当1階10番窓口、障害者に関する相談、障害福祉課障害福祉担当支援推進担当1階8番窓口、児童扶養手当の受給、子育て応援課子育て応援担当1階6番窓口、保育料の減免、子育て応援課保育担当1階7番窓口、高齢者に関する相談、長寿生きがい課高齢者支援担当1階5番窓口、介護保険料の減免、長寿生きがい課介護保険担当1階5番窓口、国民健康保険税の減免、健康支援課国民健康保険担当1階3番窓口、国民年金保険料の免除、後期高齢者医療保険料の減免、健康支援課国民年金医療費担当1階4番窓口、住宅に関する相談、都市計画課建築指導開発指導担当3階、給水管の破損等、水道課整備維持担当、電話 989-2363、 排水設備の破損等、下水道課施設担当、電話 989-2771。 内容、小中学生の就学援助、相談窓口、学校教育課学務担当5階。表終わり。詳しくは、日高市災害支援ガイドブックをご覧ください。危機管理課で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。ゴミダイエット作戦。目指せ、1人1日 10g 減量。可燃ゴミの処理費用は、重さで決まります。今年の4月分から9月分までの市民1人当たりの 可燃ごみ量は 99.7kg で、前年の同時期 97.9kg と比較して 1.8kg 増加しています。市民の皆さんが1人1日 10g 減量すると、年間で約840万円の処理費用が節減できます。節減できた処理費用は、ゴミ出しが便利になる事業や他の行政サービスの充実に活用していきます。皆さんのご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当、可燃ごみ減量の3つのポイント。ポイント1、分ければ資源。リサイクル可能な紙類は可燃ごみに出さず、古紙、古布の日か、地域の集団資源回収に出しましょう。市の歳入や実施団体の活動資金になります。写真、説明。写真が3枚あります。ゴミ箱にティッシュペーパーの空き箱を捨てようとしているところです。吹き出しに、ちょっと待って、それはゴミじゃなくて資源です、とあります。雑紙用と書いた紙袋を見せる男性の写真が小さくあります。不要の紙袋を雑紙を入れる袋として活用しよう。ゴミ箱の隣に置いておくと分別がとっても楽。いっぱいになったら古紙としてリサイクル。ゴミ箱の隣の雑紙用と書いた紙袋にティッシュペーパーの空き箱を捨てている様子です。写真説明終わり。ポイント2、生ゴミの水切り。水分の重さも処理費用に含まれます。水切りネットなどを上手に利用しましょう。また、生ゴミはコンポストなどを利用し、ゴミとして出さないような取り組みをしましょう。集積所へのゴミ出しが軽く楽になります。写真、説明。我が家でも設置済みの文字の下に、男性がコンポストの蓋を取って中を指さしている写真があります。写真説明終わり。吹き出しに、堆肥にして有効活用。匂いは気になりません。とあります。ポイント3、枝葉や草の乾燥。草の水分や付着している土の重さも処理費用に含まれます。庭木の枝葉や草などは、よく乾かしてから出しましょう。写真、説明。写真が2枚あります。長い枝葉はしっかり結ぼう。次回の可燃ごみの日まで外で乾燥させて。屋外で短くした枝葉を束ねている様子。集積所に持っていきます。一輪車に枝葉を乗せて運んでいる様子。写真、説明終わり。生ゴミ処理容器等を使ってみよう。生ゴミが肥料に変身。コンポスト EM 容器。購入費用の2分の1を補助します。1基あたりの限度額は3000円です。1世帯5年間で2基までとなります。写真、説明。植え込みのそばにコンポストが設置されている様子。写真説明終わり。生ゴミを乾燥分解して減量。電気式生ゴミ処理器。購入費用の2分の1を補助します。1基あたりの限度額は2万円です。1世帯5年間で1基までとなります。写真説明。床の上に観葉植物と隣り合わせで電気式生ゴミ処理器が置いてあります。写真説明終わり。充電式の電池は市では回収していません。次のリサイクルマークがついている電池は販売店の回収ボックスへ入れてください。説明。様々な形や大きさの電池の写真があります。その脇に4つのリサイクルマークがあります。それぞれ幅広の矢印3つが三角形を作るリサイクルマークと、その下にローマ字が書いてあります。上からリサイクルのマークと、NI-CD ニカド電池。リサイクルマーク LI-ION リチウムイオン電池。リサイクルマーク NI-MH ニッケル水素電池。リサイクルマーク PB 小型シール鉛蓄電池。説明終わり。豆知識。ゴミの行方。日高市は可燃ゴミの処理を他の市町村のように焼却処分せず、市内のセメント工場に委託し、セメント製造時の原料及び燃料としてリサイクルしています。このため、市で処理するゴミ全体のリサイクル率は 99.7%、平成29年度の実績と県内トップの成績を誇ります。フリッカーの可燃ゴミレポート。各家庭から出された可燃ゴミの速報値です。表があります。令和元年9月の可燃ゴミ、昨年同月との比較の順に読みます。令和元年9月の可燃ゴミ、全体量 929.02トン、昨年同月との比較、プラス 89.34トン、処理費用3812万6981円、プラス366万6514円、一人当たりの量 16.67kg、 プラス 1.71kg。 令和元年9月の可燃ごみ、一人当たりの処理費用684円、昨年同月との比較プラス70円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり41,040円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。市では自治会や子ども会、PTA 等が実施している集団資源回収を応援しています。家庭の新聞紙や段ボール、古布等を処分する際には、地域の集団資源回収をぜひご利用ください、とクリッカーが言っています。平成30年度決算報告。問い合わせ、財政課、財政担当。一般会計、歳入の円グラフがあります。説明。円グラフの真ん中に、歳入、収入、181億9,171万円、前年比 1.8% 減とあります。円グラフは内訳が8つに分かれています。1、市税83億5,421万円、45.9%。2、国庫支出金24億6,153万円、13.5%。 3. 市債11億5,462万円、 6.4%。 4. 県支出金11億1,345万円、 6.1%。 5. 地方交付税11億266万円、 6.1%。 6. 地方消費税交付金10億2,004万円、 5.6%。 7. 繰入金8億2,996万円、 4.6%。 8. その他21億5,524万円、 11.8%。 グラフ説明終わり。表があります。区分、用語の説明、一人当たりの順に読みます。区分、1、市税、用語の説明、市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税、一人当たり約 14.9 万円。2、国庫支出金、国が地方公共団体に対して使い道を特定した支出金で、地方交付税等一般財源であるものを除いたもの。 約 4.4 万円。3、私債。主に道路や施設等を整備するために借り入れるお金。約 2.1 万円。4、県支出金。県から交付される支出金。約 2.0 万円。5、地方交付税。地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるよう国から交付される資金。約 2.0 万円。6、地方消費税交付金。地方消費税 1.7% のうち、市町村に交付される交付金。約 1.8 万円。7、繰入れ金。他の会計や基金から繰り入れるお金。約 1.5 万円。区分、8、その他。用語の説明。繰越金、分担金及び負担金、使用料及び手数料等の合計。一人当たり約 3.8 万円。今日終わり。司祭の状況。平成30年度末における全会計の司祭残高は239億736万円。昨年度末と比較すると7070万円の増加。市民一人当たりでは約 42.7 万円。市民一人当たりの市税の負担状況を詳しく見ると、市民税 63,289 円、固定資産税 71,435 円、軽自動車税 2,588 円、市タバコ税 6,238 円、都市計画税 5,811 円、合計 149,361 円。歳出の円グラフがあります。説明。円グラフの真ん中に、歳出、支出、173億4021万円、前年比 2.2% 減、とあります。円グラフは、内訳が8つに分かれています。1、民生費、72億8423万円、42.0%。 2. 総務費28億905万円 16.2%。 3. 教育費15億5956万円 9.0%。 4. 土木費14億5661万円 8.4%。 5. 衛生費14億2726万円8.2%。 6. 交際費13億1914万円 7.6%。 7. 消防費8億2199万円 4.8%。 8. その他6億6237万円 3.8%。 グラフ説明終わり。表があります。区分、用語の説明、一人当たりの順に読みます。区分、1、民生費。用語の説明、子ども、高齢者、障害者等への福祉にかかる費用。一人当たり、約 13.0 万円。2、総務費。市の全般的な仕事にかかる費用。約 5.0 万円。3、教育費、学校、障害学習、スポーツ振興、図書館等にかかる費用、約 2.8 万円。4、土木費、道路、公園、雨水排水の整備等にかかる費用、約 2.6 万円。5、衛生費、市民の健康増進やゴミ、飼料処理にかかる費用、約2.6 万円。6、交際費。借り入れた資債の元金の返済及び利子の支払いにかかる費用。約 2.4 万円。7、消防費。広域消防、消防団、消火栓。 防火水槽等にかかる費用、約 1.5 万円。8、その他、議会費、商工費、農林水産業費等、約 1.1 万円。表終わり。特別会計。特定の事業を行う場合、または特定の収入で事業を行う場合に、経理を他の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置している会計です。日高市には、国民健康保険特別会計をはじめ、4つの特別会計があります。特別会計の執行状況、表があります。会計名、収入額、うち一般会計からの繰入金、支出額の順に読みます。会計名、国民健康保険、収入額、61億7975万円、うち一般会計からの繰入金、3億8622万円、支出額、61億2623万円、後期高齢者医療、6億6891万円、1億3656万円、6億6302万円、介護保険、39億6739万円、5億5549万円、37億6215万円、武蔵高萩駅北土地区画整理事業、7億802万円、2億6167万円、5億5738万円、合計収入額115億2407万円、うち一般会計からの繰入金13億3994万円、支出額111億878万円。表終わり。公営企業会計。民間企業と同じように、事業の収入で支出を賄う独立採算を原則とする会計です。日高市には、水道事業会計と下水道事業会計の2つの公営企業会計があります。公営企業会計の執行状況、表があります。会計名、区分、収入額、支出額の順に読みます。会計名、水道事業、区分、収益的収支、収入額、12億5129万円、支出額、11億3529万円、水道事業、資本的収支、2億4302万円、4億8370万円、下水道事業、収益的収支、11億378万円、10億3771万円、下水道事業、資本的収支、6億5457万円、10億7702万円。表説明終わり。収益的収支、給水や排水などの営業活動にかかる収入と支出。資本的収支、将来の給水や排水などに備えて、施設や排水管を、朗読者中、最初の排は、配るの字、水道管のこと。次の排は、排除の字、下水道管のこと。朗読者中、終わり。排水管を整備するなど、設備投資にかかる収入と支出。健全化判断比率と資金不足比率。健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率、及び資金不足比率は、市の財政の健全化を判断する指標です。この比率が一つでも国が定めている早期健全化基準、公営企業会計では経営健全化基準以上である場合は、財政の健全化計画を策定し、自主的に財政の健全化を図っていくことになります。 平成30年度決算では、すべての比率が早期健全化基準、経営健全化基準を下回っており、市の財政は健全な状況であると判断できます。健全化判断比率、表があります。区分、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率の順に読みます。区分、日高市、実質赤字比率、横棒、連結実質赤字比率、横棒、実質交際費比率 2.1%、将来負担比率 3.7%、早期健全化基準 13.19%、18.19%、25.0%、350.0%、表終わり。横棒は赤字がないため、比率が算定されないことを示しています。用語の説明、実質赤字比率、市の一般会計などの赤字の程度を示すもの。連結実質赤字比率、市のすべての会計における赤字の程度を示すもの。実質交際費比率、市の借入金返済額などにかかる実質的な財政負担の程度を示すもの。将来負担比率、借入金の残金など、市が将来支払わなければならない負担の程度を示すもの。資金不足比率、表があります。公営企業会計名、資金不足比率、経営健全化基準の順に読みます。公営企業会計名、水道事業会計、資金不足比率、横棒、経営健全化基準 20.0%、下水道事業会計、横棒 20.0%、武蔵高萩駅北土地区画整理事業特別会計、宅地造成、横棒 20.0%、表終わり。横棒は資金不足がないため、比率が算定されないことを示しています。用語の説明、資金不足比率、公営企業会計ごとの資金不足の状況を示すもの。金額の単位を万円に揃えているため、公共関係図書と異なる場合があります。市民一人当たりの額は、平成31年3月31日現在の人口55,933 人を元に算出しています。お知らせ、平成30年度に市が実施した主な取り組みをお知らせします。問い合わせ、政策秘書課企画調整担当、子育て応援、子育て総合支援センターぬくぬくを開設し、専門職員による子どもの健やかな成長を支援しました。地域子育て支援センター運営事業21,193,393円。妊娠届の受付と母子健康手帳の交付の際、専門員による不安などの相談を行いました。母子保険利用者支援事業365,580円。写真、説明、ようこそぬくぬくへと書かれた黒板に子どもたちとその親が飾り付けをしている様子。写真、説明終わり。住環境整備、北平沢運動場を再整備しました。ウォーキングコースや5種類の健康器具を設置したほか、利用者トイレの水洗化を行いました。北平沢運動場維持管理事業68,742,515円。資本木、駒川地内の一部をゾーン30に指定し、道路標識や道路表示などを整備しました。交通安全施設整備、維持管理事業、43,865,184円。写真、説明、トイレと手前に手洗い場が見えます。写真、説明終わり。 安心安全な街づくり。自力での移動が困難な75歳以上の人と運転免許証を自主返納した75歳未満の人を対象に、路線バスまたはタクシーの利用に対する助成を行いました。高齢者等お出かけ支援事業、605万4446円。防災行政無線のデジタル化に向けた基本設計及び実施設計を行いました。防災情報伝達システム整備維持管理事業、1538万2848円。写真説明。バスが駒郷古民家の前の道路を走っている様子。写真説明終わり。人口減少対策。遠足の聖地をテーマとしたシティプロモーション動画を制作し、日高市の豊かな自然や歴史など様々な魅力を広く PR しました。総合戦略推進事務、330万140円。写真説明。若い男女のグループが日和田山中腹で休んでいる様子。写真説明終わり。連携事業。 AED 英語指導助手の勤務日数を増やし、小学校で子どもたちが英語に触れる機会を充実させました。英語教育推進事業、1755万8415円。写真説明。黒板を背に子どもたちに英語のカードを見せている様子。写真説明終わり。
お知らせ。日高市定例表彰、10月1日日高市民の日、市役所において日高市定例表彰式を行いました。これは広く市民の模範となるべき功績のあった個人及び団体を表彰するもので、今年は個人25人を表彰させていただきました。受賞された皆さんを紹介します。純不動継承略、問い合わせ政策秘書課秘書担当、自治功労鈴木武雄市議会議員、池田和子元市議会議員、土屋玲子選挙管理委員会委員、関口富幸選挙管理委員会委員、水村頼孝元行政経営審議会委員、長尾角弘元市民参加推進会議委員、真下英二市民参加推進会議委員、大河原義雄武蔵高半駅北土地区画整理事業評価員、清水圭一郎元図書館協議会委員長、統計功労江川さつき統計調査員、金井みどり統計調査員、日野康子統計調査員、産業功労駒井正治元日高市観光協会会長、消防功労長谷哲夫消防団員、岡野聡消防団員、鈴木真也消防団員、犬竹和也消防団員、井上隆消防団員、堀地義満消防団員、小岩井正春消防団員、社会福祉功労伊藤晴美保護士、上原俊夫民生委員児童委員、岡崎道夫民生委員児童委員、文化功労萩野典子日高市美術家協会会員、スポーツ功労城爪春夫元日高市スポーツ少年団指導者。お知らせ。11月9日から15日は、秋季全国火災予防運動。一つずつ、いいねで確認、火の用心。市内では、今年1月から8月末までに、建物火災13件、車両火災1件、その他火災8件の計22件の火災が発生しました。 尊い生命や財産の損失を防げるよう、三つの習慣と四つの対策を行いましょう。三つの習慣。寝タバコは絶対にやめる。ストーブは燃えやすいものから離して使用する。ガスコンロなどから離れるときは必ず火を消す。四つの対策。住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。住宅用消火器等を配置する。隣近所との協力体制を作る。防火訪問による普及啓発活動を実施します。飯能日高消防署では、満80歳の一人暮らしの世帯を対象に防火訪問を行います。期間、11月上旬から令和2年3月末日、防火指導内容、火器、調理機器、暖房機器、電気機器の防火点検、住宅用火災警報器の設置状況や電池試験など、放火防止対策などの防火指導、住宅用火災警報器の設置、すべての住宅で住宅用火災警報器、火災を知らせる設備の設置が義務付けられています。すでに設置している人は、1ヶ月に一度を目安に点検しましょう。本体を設置してから10年以上経過している場合は、本体の交換を推奨しています。また、住宅用火災警報器は、ホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。定期的に掃除を行いましょう。気をつけて悪質販売。消防署職員が住宅用火災警報器や消火器を訪問販売することはありませんので、ご注意ください。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、電話 974-7221。募集、令和2年度採用、会計年度任用職員を募集。募集期間、11月1日金曜から29日金曜、消印有効。募集職種、一般行政事務員、情報処理補助員、保育士、児童発達支援員、子育て支援員、レセプト、診療報酬明細書、点検員、特別支援教育補助員、触れ合い相談員、学習支援員、教育相談員、教育指導員、発掘調査作業員、調理補助員、給食運搬員、業務員、用務員、図書館司書、交通指導員、助産師、母子保健利用者支援専門員、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、介護支援専門員、家庭児童相談員、内職相談員、消費生活相談員、住宅確保、就労支援員、教育指導官、臨床心理士、滞納処分事務指導員、応募書類、申込書、市ホームページからダウンロード、または総務課窓口で配布、資格、免許の写し、職種によって必要な場合があります。市ホームページの QR コードがあります。応募方法、郵送、または直接、総務課、人事構成担当へ、選考方法、書類選考、面接など、勤務開始日、令和2年4月以降、職種によって異なります。勤務条件、任用期間、勤務場所、報酬、給料、手当、加入する保険等は職種によって異なります。詳しくは市ホームページまたは総務課まで問い合わせください。応募にあたり年齢制限はありません。地方公務員法第16条の欠格条項に該当する人は応募できません。 会計年度任用職員とは、1年度内4月1日から翌年3月31日で勤務する非常勤の職員です。問い合わせ、総務課人事構成担当。お知らせ、国民健康保険の医療費を大切に使いましょう。医療機関等を受診した時の医療費、国民健康保険分は、皆さんが納める保険税と国からの補助金等から支払われています。医療費を節約し、今後も皆さんが安心して医療を受けられるようご協力をお願いします。重複受診は控えましょう。複数の医師に同じ病気を診てもらうこと、セカンドオピニオンを除くは、その都度初診料がかかり、検査、処置、注射、投薬などを最初からやり直すことになります。体への負担だけでなく、医療費が増える要因にもなります。現在の治療に不安があるときは、まずかかりつけ医に伝えて話し合ってみましょう。交通事故などにあったときは、必ず連絡をしましょう。交通事故や障害、他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担します。損害賠償等で時間がかかるときは、国民健康保険で一時的に立て替えることもありますが、保険証を使用するときは必ず連絡をしましょう。お薬手帳を持ちましょう。お薬手帳は、処方された薬の履歴をまとめるための手帳です。他の薬との副作用の確認などに役立ちます。お薬手帳を持参すると、薬局での費用が安くなる場合があります。また、薬が余っているときは、医師、薬剤師に相談し、もらいすぎに注意しましょう。かかりつけ医を持ちましょう。信頼できるかかりつけ医は、日常的に医療を行うだけでなく、健康に関する相談ができる大切な存在です。過去の診療のデータも活用でき、病気の早期発見につながります。ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品は、新薬と同等の効果があると認められている医薬品のことです。開発費が抑えられるため、新薬より安価です。薬代の自己負担を軽減するとともに、医療費を抑えることができます。整骨院や接骨院で施術を受ける人へ、整骨院や接骨院で施術を受けるときに、保険の対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、および捻挫、いわゆる肉離れを含むに限られます。施術を受ける前に確認しましょう。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口。お知らせ、明るい選挙啓発作品入選者等を紹介。令和元年度明るい選挙の啓発のための習字、ポスターを募集したところ、習字569点、ポスター106点の応募をいただきました。応募作品の中から選考により、入選された人を紹介します。継承略、問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、総務課内、電話 989-2111、習字の部、優秀賞30点のうち、特選4点。小学生の部、優秀賞、特選。国防理理科、駒川小学校4年。福井啓太、駒川小学校6年。関雄馬、高根小学校1年。優秀賞、鈴木龍之介、駒小学校1年。立山ひな、駒小学校4年。福島ひな子、駒川小学校2年、森ほのか、駒川小学校3年、宮崎東馬、駒川小学校3年、 山内咲、駒川小学校3年、井上和馬、駒川小学校4年、宮崎沙羅、駒川小学校5年、馬場彩香、駒川小学校5年、石上里穂、駒川小学校5年、千草桃葉、駒川小学校5年、小野寺桃子、駒川小学校6年、吉沢優太、駒川小学校6年、横田凛、駒川小学校6年、横田琴音、高萩小学校2年、吉野敦樹、高萩小学校6年、小川美里、高萩小学校6年、森田愛理、高根小学校5年、佐々木由紀、高根小学校6年、高尾由里子、高萩北小学校4年、村野優奈、武蔵台小学校3年、須永凛、武蔵台小学校6年。中学生の部、優秀賞、特選、小うまい萌歌、駒川中学校1年、優秀賞、松沢啓太、高萩中学校2年、上田結奈、高根中学校2年、八重田桜子、高萩北中学校1年、吉沢花香、高萩北中学校3年、優秀賞特選作品、縦に4枚あります。上から順に、明るい未来、駒川賞4年、小久保リリカ、民衆主義、駒川賞6年、福井啓太、夢、1年、関優馬、危険防止、駒川中1年、小うまい萌歌、ポスターの部、県へ推薦10点、鈴木優、駒小学校5年、小野寺桃子、駒川小学校6年、木村優美、高萩小学校5年、あだにやともみ、高萩小学校6年、秋山かんな、高萩小学校6年、中村風花、駒川中学校2年、鳥羽高弘、駒川中学校2年、千草ココナ、駒川中学校2年、川崎優、高萩中学校1年、石田明里、武蔵台中学校1年、優秀賞受賞の習字作品を展示します。11月9日土曜から17日日曜、障害学習センター、11月19日火曜から27日水曜、駒公民館。11月29日金曜から12月12日木曜、高萩公民館。12月14日土曜から26日木曜、文化体育館日高アリーナ。イベント、日高市成人式。成人になられた皆さんの前途を祝し、成人式を行います。当日は式典のほか、小中学校時代の恩師からのビデオメッセージ上映を予定しています。家族席も用意していますので、ぜひご来場ください。日時、令和2年1月12日日曜、午前10時受付。11時式典開始。場所、文化体育館日高アリーナ。車は市役所駐車場をご利用ください。対象、平成11年4月2日から12年4月1日までに生まれた人。11月中に案内状を送付する予定です。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。お知らせ、水道メーターの取り替えにご協力を。使用期限の切れる水道メーターの取り替えを行います。地域を分けて取り替えるため、使用期間が十分に残っている場合でも、取り替えの対象になることがあります。作業に伴い、委託先の指定工事事業者が 敷地内に立ち入りますのでご了承ください。期間11月22日金曜から12月13日金曜。場所、地図参照。第、久保、横手一丁目。該当する人には事前にはがきでお知らせします。なお、対象地域内でも対象外となる場合があります。お願い、注意事項。メーターボックス、止水栓、円形の蓋の上に物を置いたり、付近に犬などをつないだりしないでください。メーターボックス内の土砂を取り除いておいてください。取り替え後、蛇口から濁った水が出ることがあります。少しの間、水を流し、きれいになってから使用してください。図説明。該当する場所が水色で表された地図があります。図説明終わり。問い合わせ、水道課経営総務担当。電話 989-2363。イベント、第17回入間郡市人権フェスティバル。人権が尊重され、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指し、人権問題への理解、関心を深めることを目的として、入間郡市人権フェスティバルを開催します。期日、11月19日火曜、時間、午後0時30分から3時30分、場所、坂戸市文化会館、フレア、坂戸市元町 17-1、公共交通機関をご利用ください。内容、オープニングセレモニー、ボーカル&ギターコンサート、ジャンボリー鶴田さん、公演、頑張って、オラの大好きな日本、未来へつなぐ家族、地域の絆、ダニエル・カールさん、人権作文の朗読、物品販売等もあります。費用、無料、申し込み、不要、直接会場へ、手話通訳及び1歳から就学前までの子供を対象とした保育があります。11月12日火曜までに、坂戸市人権推進課へ申し込みください。問い合わせ、坂戸市人権推進課、電話 049-283-1331。 イベント、年末調整説明会。川越税務署では、管内の源泉徴収義務者を対象に、令和元年分の年末調整説明会を開催します。どちらの会場でも受講できますので、都合に合わせてご出席ください。表があります。左から、期日、時間、場所の順に読みます。期日、11月19日、火曜。時間、午後2時から4時。場所、三好町文化会館。コピス三好。三好町藤久保、1100-1。11月20日水曜、午後2時から4時。坂戸市文化会館、フレア。坂戸市元町、17-1。11月25日月曜、午前10時から正午、午後2時から4時、川越市山吹会館、川越市黒和町 1-18-1、表終わり。各会場とも駐車場が狭いため、来場にはなるべく電車、バスなど公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、川越税務署、法人課税第二部門、電話 049-235-9411。
広告、おかげさまで47年11ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、清流保全啓発ポスター入賞者を紹介。清流保全啓発のポスターを募集したところ、903点の応募をいただきました。応募作品の中から選考により、入賞された皆さんを紹介します。継承略。また、入賞作品を11月15日金曜まで文化体育館日高アリーナ内ミニギャラリーに、11月9日土曜、10日日曜は日高市民祭り会場内に展示します。問い合わせ、環境課生活環境担当。小学生低学年の部、金賞、長沢芽吹、高萩小学校2年、銀賞、大野琴美、高萩小学校2年、山口凛花、高萩小学校2年、銅賞、中村恵里と駒川小学校1年、福島日奈子、駒川小学校2年、成瀬里子、高萩小学校1年、土田沙和、高萩小学校2年、小学生中学年の部、金賞、鈴木健太、高萩小学校3年、銀賞、森田優衣、駒小学校3年、梶田玲太郎、高萩北小学校4年、銅賞、佐野ひなた、駒小学校4年、新井美久、駒小学校4年、滝沢修和、駒川小学校3年、宮里隆二、高萩北小学校4年、小学生、高学年の部、金賞、小浜あかり、高根小学校6年、銀賞、長崎そよた、駒小学校5年、岡村小春、駒川小学校5年、銅賞、和田あずさ、駒小学校5年、栗原千尋、高萩小学校5年、高柳樹里、高萩小学校6年、梶田リリ、高萩北小学校6年、中学生の部、金賞、上村聖也、駒川中学校2年、銀賞、野口壮、駒川中学校2年、石田くるぎ、武蔵台中学校3年、銅賞、渡部幸喜、駒川中学校2年、くすみ奈々、駒川中学校2年、田辺理香、駒川中学校2年、菊間真帆、駒川中学校2年。金賞作品、説明。金賞作品が4枚あります。川をきれいに、長沢芽吹。川を大切に、鈴木健太。みんなで守ろうきれいな水辺、小浜あかり。美しい川といつまでも、上村聖也。説明終わり。イベント、日高市消防団特別点検。火災の多い時期を迎えて、消防団員の士気の高揚及び各種災害に備えるため、特別点検を実施します。日頃の訓練の成果を直接会場でご覧ください。期日11月16日土曜、時間午前8時30分から正午、場所飯能日高消防署、飯能市国母291、内容服装規律機械器具の点検、部隊訓練、消防操法訓練など、雨天の場合、内容、時間等が変更になります。問い合わせ、危機管理課防災防犯 消防担当、写真説明、一列に並んで放水訓練をしている様子です。写真説明終わり。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、 電話ファックス 042-989-8905、 安富 http://hidakahi-karate.main.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ。11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動週間。DV、ドメスティックバイオレンスを知っていますか ?DV とは、配偶者や恋人など、親密な関係にある相手から振るわれる暴力のことで、大切な人を傷つける行為です。家庭内の問題や個人的な問題として考えられがちで、表面に出にくい特徴があります。家庭内のことでも、暴行などにあたる行為が行われた場合、それは犯罪であり、重大な人権侵害です。5つの暴力の種類。1、身体的暴力。殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつける、突き飛ばす、刃物を振りかざす。2、精神的暴力。誰のおかげで生活できると思っているんだ。役立たず、等の暴言、交友関係や毎日の行動を細かく監視する。3、経済的暴力。必要な生活費を渡さない。4、性的暴力。望まない性行為の強要。避妊に協力しない。5、子供を利用した暴力。子供への加害をほのめかす。子供に被害者が悪いと思わせる。デート DV を知っていますか?デート DV とは、恋人間の暴力のことで、力を使って相手を思い通りに支配することです。暴力を伴う交際は、お互いの愛情を育てるものではありません。相手を犠牲にして、暴力で自分の思いを通そうとすることは、お互いの関係をダメにします。被害者にも加害者にもならないようにしましょう。問い合わせ、配偶者暴力相談支援センター、電話 048-863-6060、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。全国一斉、女性の人権ホットライン、強化週間。埼玉地方法務局と、県人権擁護委員連合会は、夫、パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる人権問題について、専用相談電話による相談を受け付けます。秘密厳守。期間、11月18日月曜から24日日曜、午前8時30分から午後7時、23日祝日、24日日曜のみ午前10時から午後5時。相談担当者、法務局職員、人権擁護委員、専用相談電話、電話 0570-070-810。 問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話 048-859-3507。 お知らせ、11月は、児童虐待防止推進月間。 児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、子育てに悩む親がいたり、自身が出産や子育てに悩んだときは、子育て応援課へご相談ください。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど、性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど、ネグレクト、保護の怠慢、拒否、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう DV など、相談、通報のポイント、わからない内容があっても大丈夫です。虐待、またはその可能性のあった日時、子供、保護者の情報、名前、年齢、性別、住所など、虐待の恐れがあると思った状況、誰が、どこで、どのように、虐待の相談電話、児童相談所全国共通3桁ダイヤル、24時間、電話、189、いち早く、市家庭児童相談室、電話 985-8118、同日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時まで、問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。写真説明、うつむいた子供の写真の下に、児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。電話189、いち早くと書かれた厚生労働省のポスターが掲載されています。写真説明終わり。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ。避難行動要支援者の情報提供への同意を。避難行動要支援者制度とは、災害発生時に特に支援を要し、自力で避難することが困難な人、避難行動要支援者から同意を取り、民生委員、長などの地域で支援してくれる人、避難支援等関係者へ、平常時から名簿を提供し、災害時の的確な避難支援につなげることを目的とした制度です。対象、次のいずれかに該当する人。1、要介護認定を受けている人。2、身体障害者手帳、1級、2級の人。療育手帳、A の人。精神保健、福祉手帳、1級の人。難病で市の生活支援を受けている人。3、75歳以上のみの世帯の人。4. その他地域の支援が必要な人。すでに同意書を提出している人。すでに同意書を提出している人は、取り消しの申し出がない限り継続します。同意書提出後の流れ。市が避難行動要支援者台帳へ 登録を行った後に、避難支援等関係者へ名簿情報を提供します。個人情報を扱う人は、法律に基づく秘密保持義務が課されています。避難支援等関係者には、要支援者へのいざという時の安否確認、避難の手助けをお願いします。これはできる範囲での手助けで責任を伴うものではありません。問い合わせ及び同意書の受付窓口、対象1に当てはまる人、長寿生きがい課、介護保険担当、1階5番窓口、対象2に当てはまる人、障害福祉課、障害福祉担当、支援推進担当、1階8番窓口、対象3、4に当てはまる人、危機管理課、防災防犯、消防担当。図説明。避難行動要支援者制度の流れが図で表されています。すでに同意書を提出している人、矢印、同意があったものとみなします。避難支援等関係者、民生委員、区長などが大規模災害時に備えて対策を検討していきます。新たに下記の認定や交付などを受けようとする人、要介護認定の申請時、長寿生きがい課、障害者手帳等の申請時、市の障害福祉サービス、難病患者の申請時、障害福祉課、地域の支援を希望する人、危機管理課、矢印、同意書の提出、避難行動要支援者名簿の提供への同意、矢印、提供、避難支援等関係者、民生委員、区長などが大規模災害時に備えて対策を検討していきます。図説明終わり。イベント、令和元年度、日高市人権啓発講演会。今年のテーマは、障害者の人権、車椅子バスケットボール競技を通じてです。来年は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の年です。ぜひご参加ください。期日12月8日日曜、時間午後1時30分から3時予定。場所、障害学習センター。人数100人、先着順、講師、パラリンピック、元日本代表、石原正治さん。費用、無料、申し込み不要、直接会場へ。保育を希望する人は、11月29日金曜までに、障害学習課へご連絡ください。手話通訳があります。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。写真説明。講師、石原正治さんの写真が掲載されています。写真説明、終わり。
広告、高齢者向け宅配弁当594円、税込みから、宅配クック、123、電話、042-984-2220、
あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。4つの行事と6枚の写真があります。順に読みます。9月、10月、日高の秋を堪能。巾着田まんじゅしゃげ祭りを開催しました。例年に比べて10日以上開花が遅れましたが、有料期間中には約12万人が巾着田に訪れ、真っ赤な絨毯に魅了されました。会場内で開催した日高栗フェスティバルでは、多くの人が栗の魅力を堪能しました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、平田元次さん撮影。 写真説明。3枚あります。日高栗フェスティバルの会場の様子。栗の形をしたスマートボードを楽しむ親子の様子。あいあい橋とまんじゅしゃげ。写真説明終わり。9月20日、巾着田からお届けします。テレビ埼玉の情報番組、町コミ内、ご当地中継63のコーナーで、巾着田から生中継を行いました。番組内では、市内の学校や企業の皆さん等による PR コーナーや、市の特産品である栗を使った料理を作るコーナーもありました。たくさんの子どもたちが集まり、賑やかな中継となりました。写真説明。番組出演者の集合写真。写真説明終わり。10月6日、力を合わせていざ勝負。9月から10月にかけて地区体育祭が開催されました。悪天候により中止になる地区が多く、今年は高萩北地区と武蔵台、横手台地区のみの開催となりました。大縄跳びや綱引きなどが行われ、チームごとに白熱した試合を繰り広げました。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明。綱引きで一生懸命に引っ張っている様子。写真説明終わり。10月6日、合同企業就職パート相談会。障害学習センターで合同企業就職パート相談会を開催しました。当日は多くの人が市内企業20社の採用担当者に企業の仕事内容や採用に関する個別相談をすることができました。複数のブースを巡る人も多く、大変有意義な相談会となりました。写真説明。ブースに分かれ相談している様子。写真説明終わり。
日高ライブリーカレッジ30年の歩み。いくつであっても学ぶことは楽しい。大学公開講座日高ライブリーカレッジは平成2年度に立教大学公開講座日高ライブリーカレッジとしてスタートしました。年9回の講座では受講者も運営に参加するなどコミュニケーションを図ることも大切にしています。30年目の節目にあたり、企画運営委員の皆さんにお話を伺いました。新しいことにチャレンジ。男性に多いのが定年を迎えてから新しいことを始めようと考えるパターンです。女性は子育て以外に自分の時間が欲しいと思って参加する人が多いですね。年齢制限はないので、新しい知識を身につけたい人や、コミュニティの輪を広げたい人など、皆さんに参加してほしいと思っています。楽しみながら学べる環境がある。最初は参加することに抵抗がある人でも、講義や懇親会に参加していると、人との出会いや学びを通じて、この活動を続けていきたくなります。年間の活動の方向性を決めていく企画運営委員も様々なスキルや経験を持ち合わせた人が集まっているので、楽しみながら活動を続けることができます。講座は幅広いテーマを扱う。参加者からアンケートを取り、偏りが出ないようにしています。自分の好きなテーマの回だけに参加することもできますし、年間を通じて受講していると、今まで興味がなかった分野を知ることもできます。講師の大学教授の皆さんは、大学の講義さながらに教えてくれます。また、講義の最後には受講者から鋭い質問が飛び交うこともあります。自分たちの手足も動かす。一番の特徴は、受講者参加型の講座だということです。講座のテーマ決めはもちろん、 受付係や司会など、一方的に講義を受けるだけではなく、自分たちの力で活動を支えています。自発性のある活動を続けたい。日高ライブリーカレッジは、新しいことを知る場であると同時に、地域のコミュニティを広げ、心の交流ができる場です。幅広い分野の専門家から話を聞くことは刺激的ですし、たわいのない世間話をできる仲間に出会うこともできました。参加者の居場所にもなっているので、これからも自発性のある活動を続けていきたいです。写真説明。4枚の写真があります。日高ライブリーカレッジのパンフレットを持った3名の方です。第1回目の講座において、壇上で男性が挨拶する様子。机に向かっている笑顔の3人がいます。9月28日に行われた30回記念式典と講演会では、秋草学園短期大学学長の北野勝さんに、北野家の教えと安全をテーマにお話しいただきました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。マイクを持ち、舞台の上で講演する北野勝さんです。写真説明終わり。大学公開講座、日高ライブリーカレッジのご案内。どうするの？原発ゴミの最終処分場。子孫たちの未来。日時、11月16日土曜、午後1時30分から4時。場所、生涯学習センター。人生100年時代と日高ライブリーカレッジのこれから。日時、11月30日土曜、午後1時30分から4時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。共通事項、費用、1回300円。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習担当。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316。ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。11月は特定健康診査の受診強化月間。特定健康診査、特定健診は生活習慣病の予防と早期発見に重点を置いた無料の健診です。年に一度特定健診を受けることで健康状態の確認ができ、健康管理に役立ちます。まだ特定健診を受けていない人は、早めに健診を受けましょう。詳しくは、受診券に同封された特定健康診査のお知らせをご覧いただくか、健康支援課までご連絡ください。なお、国民健康保険に加入していて、職場等で健診を受けた人は、検診結果の提供をお願いします。検診結果を提出した人には、粗品をプレゼントします。問い合わせ、健康支援課、国民健康保険担当、1階3番窓口。写真説明、特定健診で生涯現役。11月は受診強化月間と書かれたポスターがあります。写真説明終わり。11月は、いじめ撲滅協調月間。県は11月を、いじめ撲滅協調月間に制定し、いじめの根絶に集中的に取り組んでいます。いじめにあったり、気がついたりしたら、一人で悩まずご相談ください。良い子の電話教育相談、24時間365日対応。18歳以下の子供専用。電話 0120-86-3555。 3192、保護者専用、電話 048-556-0874、 E メール相談、 E メール soudan@spec.ed.jp、 問い合わせ県青少年課、電話 048-830-2907。 犬の狂犬病予防注射はお済みですか？生後91日以上の犬を飼っている人は、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりません。お済みでない場合は、動物病院等で予防注射を済ませ、注射済み証を環境課へお持ちの上、注射済み表の交付を受けてください。なお、市と協定を締結している動物病院では、その場で注射済み表の交付が受けられます。問い合わせ、環境課生活環境担当。令和元2年度日高市入札参加資格、物品その他及び小規模工事、修繕等の追加受付。市の入札等に参加するには、入札参加資格が必要です。資格申請を次の期間で受け付けます。期間、12月2日月曜から20日金曜。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、管財課契約検査担当、1階1番窓口。プレミアム付き商品券の申請はお済みですか？住民税非課税者分は事前に購入引換券の申請が必要です。住民税非課税者分の購入対象となる可能性のある人には、8月上旬に申請書を送付しています。申請がお済みでない人は、25% もお得なプレミアム付き商品券の申請をしてみてはいかがですか？申請期限、令和2年2月20日まで延長。購入可能額、1冊4000円で購入し、5000円分、500円券×10枚まで利用可能。1人につき5冊まで購入できるので、最大5000円分お得です。商品券利用可能店舗、小売店、飲食店など137店舗、10月23日現在。詳しくは市ホームページでご確認ください。問い合わせ、生活福祉課、生活支援担当、1階9番窓口。年金ミニ知識、健康支援課、国民年金、医療費担当。年末調整、確定申告をする際には、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書を添付してください。国民年金保険料は、納付した全額が、所得税や市民税、県民税の申告において、社会保険料控除の対象になります。令和元年分の申告では、平成31年1月1日から令和元年12月31日までに納付した国民年金保険料が控除の対象になります。下年度分の保険料を令和元年中に納付した場合も含みます。また、本人の保険料だけではなく、配偶者や家族の国民年金保険料を納付した場合も、その額を合算して控除を受けることができます。年末調整や確定申告の際に納付した国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、1年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。このため、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が日本年金機構本部から 11月上旬に送付されます。年の途中から国民年金に加入した場合などの理由により、今年の10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付した人は、令和2年2月上旬に同様の証明書が送付されます。大切に保管してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話0570-003-004、IP 電話等の場合は、電話03-6630-2525におかけください。
広告、後悔しないためにも事前相談してください。電話 042-989-9770、 お葬式の先進堂。
発達障害者就労支援センタージョブセンターについて、県では発達障害に特化し、就労相談から職業能力評価、就労訓練、就労活動支援、職場定着までを支援する発達障害者就労支援センタージョブセンターを運営しています。場所、ジョブセンター川越、川越市脇田本町 9-1 長谷部ビル3階。対象、医師の診断や障害者手帳の有無にかかわらず、発達障害の特性を持ち、その自覚がある人で、企業等への一般就労、障害雇用枠での就労含むを希望している人、障害福祉サービスの就労移行支援を利用して訓練を受ける際には、医師の診断及び市町村による障害福祉サービスの受給決定が必要です。問い合わせ、ジョブセンター川越、電話 049-249-8772。 飯能警察署からのお知らせ、振り込め詐欺犯人と話さない、振り込め詐欺犯人に電話しないが最大の防犯対策です。在宅中も常に留守番電話に設定しましょう。身に覚えのない請求をするはがきや電子メールに書かれた連絡先には電話しないようにしましょう。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。 募集、市民農園利用者を募集。市内3カ所に設置している市民農園の利用期間が令和2年3月31日で満了するため、利用者を募集します。ぜひこの機会に自分で野菜を育ててみませんか。利用期間、令和2年4月1日から5年3月31日、3年間。場所、巾着田市民農園43区画、中加山市民農園35区画、南平沢市民農園42区画、区画面積約35平方メートル。対象、市内在住で適正に農地を管理できる人。利用料、年間3000円。決定方法、定員を超えた場合は地区別に抽選。抽選結果は後日通知します。応募方法、はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、希望農園を明記し、12月23日月曜、筆着までに産業振興課へ送付。1世帯につき1区画の応募とします。問い合わせ、産業振興課農政担当。自衛官等を募集。自衛官等採用試験を行います。詳しくは自衛隊へお問い合わせください。表があります。募集種目、 受付期間、試験期日、応募資格の順に読みます。募集種目、陸上自衛隊高等工科学校生徒、推薦、受付期間、11月29日金曜まで、試験期日、令和2年1月5日日曜、または6日月曜のいずれか指定する1日、応募資格、中学卒業、見込みを含む、15歳以上、17歳未満の男子、一般、令和2年1月6日月曜まで、第一次試験、令和2年1月18日土曜、中学卒業、見込みを含む、15歳以上、17歳未満の男子、自衛官候補生、通年、受付時にお知らせ、18歳以上、32歳未満、票割り、応募資格の年齢は、令和2年4月1日、水曜現在です。入間地域事務所では、毎月1回説明会を実施しています。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話04-2923-4691。イベント、日高市青少年の主張大会。市内に在住、在学の青少年が、将来に向けて考えていることや、日常生活、学校生活の中で感じていることなどを発表します。家族ふれあいポスターコンクール受賞作品の展示、および表彰式も行います。皆さん、お誘い合わせの上、ご来場ください。日時、11月17日日曜、午後0時30分開場。1時開会。場所、総合福祉センター、駒の里。人数、200人、先着順。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。木星の会、お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、11月10日、24日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121。ミニギャラリー情報、文化体育館、日高アリーナ内。清流保全ポスター、緑のカーテン優秀作品展示。期間、11月1日金曜から15日金曜。問い合わせ、環境課、生活環境担当。プラモデル等作品展示会。期間、11月16日土曜、17日日曜。問い合わせ、入間模型同好会。佐藤、電話 982-0919。日高市の記憶。セメント工場に鉄路があった日、写真展。期間、11月19日火曜から30日土曜。あなたも作品を展示しませんか？展示は2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など、詳しくは、障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習課、障害学習担当。
広告、お葬式の先進堂、電話0120-767682、火葬式、一日葬、家族葬、24時間対応、 安置室完備。
親子ふれあい広場、おもちゃを作って遊ぼう。2、身近にある材料でおもちゃを作って親子で一緒に遊びましょう。日時、11月12日火曜、午前10時から11時。対象、未就学児とその保護者。人数、10組。講師、おもちゃコンサルタント、寺内陽子さん。費用、無料。申し込み、11月9日土曜までに、電話または直接、高萩公民館へ。場所、問い合わせ、高萩公民館、電話 989-2145。 自然観察会、里地を歩こう。お腹毛周辺で自然観察をします。日時、11月17日日曜、午前9時から正午。場所、障害学習センター。人数、20人程度、申し込み順。費用、無料。持ち物、筆記用具、雨具。申し込み、11月14日木曜までに、電話または直接、環境課へ。問い合わせ、環境課、生活環境担当。インディアカ教室、初心者大歓迎。1チーム4人で赤い羽のついたボールをバドミントンコートで打ち合うバレーボールに似たスポーツです。インディアカを体験してみませんか？日時、11月19日、12月17日の火曜日、午前11時から午後1時。場所、文化体育館、日高アリーナ。費用、無料。持ち物等、運動できる服装、体育館履き、飲み物、申し込み、問い合わせ、県インディアカ協会、サイト、電話、090-5393-4053。ラケットテニス教室、スポンジボールを使った室内テニスです。初めての人でも大丈夫。思い切りラケットを振って気分もリフレッシュ。仲間と楽しく汗を流しましょう。日時、11月28日、12月5日、12日の木曜日。午後7時から9時。場所、駒中学校体育館。対象、小学4年生以上。全3回。参加できる人を優先。小学生は保護者の送迎をお願いします。人数20人。講師、日高市スポーツ推進委員。費用、無料。持ち物等。運動できる服装。体育館履き、飲み物。ラケットは公民館で用意します。申し込み、11月8日金曜から26日火曜までに、電話または直接、駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。 初めての囲碁教室、囲碁の世界に入ってみませんか？囲碁教室では、碁石の置き方から対局まで楽しく学びます。初心者も歓迎。ふるってご参加ください。日時、11月23日、祝日、30日土曜、午後2時から3時30分。対象、小学生以上。人数、20人、申し込み順。講師、日高東囲碁クラブ。費用、無料。申し込み、11月5日火曜以降に、電話または直接、高萩公民館へ。場所、問い合わせ、高萩公民館、電話 989-2145。 川越総合地方卸売市場、川越市場祭りが開催。青果物、水産物等の販売やマグロの解体ショーのほか、知って得する租税教室、贈与税、相続税メリット、デメリット。日頃、馴染みの薄い贈与税、相続税。どんな時に発生するのか、いつ、どのように支払うのかなど、わからないことが多く、いざ直面した時に慌ててしまうことも。この機会に、贈与税、相続税を学んでみませんか？現金や土地、保険金など、今後の自分の財産を管理するのに役立つ初心者向けの教室です。日時、11月27日水曜午後1時30分から3時。対象、成人、人数20人、申し込み順。講師、関東信越税理士会川越支部所属税理士。費用、無料、持ち物、筆記用具。申し込み、11月6日水曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話、989-1000。埼玉県西部地域まちづくり協議会、西武鉄道合同企画ウォーク、大人の遠足、秋の駒郷をのんびり散策。期日、11月28日木曜、雨天決行、好天中止。受付時間、午前9時から10時30分。受付場所、駒駅前。受付後、順次スタートし、ゴールした人から解散します。コース、駒駅、駒郷古民家、駒神社、巾着田、駒駅、約 8km、約2時間。状況により変更する場合があります。対象、どなたでも、費用、無料、申し込み、不要、問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士行政書士事務所、電話042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
私流元旦に作る彩りおせち。元旦の朝でも間に合う、型にとらわれすぎない私のおせちでお正月を彩りませんか？日時、11月28日木曜、午前10時から午後1時。対象、成人、人数16人、申し込み順。メニュー、福さ寿司、マグロステーキのアボカドソース添え、大根の春巻き、伊達巻き、ほうれん草とくるみの和え物、変わりきんとん、お吸い物。費用、500円。材料費、当日集金。講師、日高市ヘルスメイト。持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、手拭きタオル。申し込み、11月6日水曜から20日水曜までに、武蔵台公民館へ。保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。つまみ細工でアクセサリー。小さい布を折りたたんで作る伝統工芸の一つ、つまみ細工。 自分のために、大切な人のために、世界に一つのオリジナルアクセサリーを作りませんか？日時、11月29日金曜、午前10時から正午、対象、成人、人数10人、申し込み順、講師、藤原めぐみさん、費用、500円、材料費、当日までに支払いをお願いします。アクセサリーはイヤリング、ピアス、ブローチの中から選べます。持ち物、筆記用具、お持ちの人はピンセット、申し込み、11月5日火曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く、保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。自分色のレーシングカーを作ってみよう。木のぬくもりを感じる簡単 DIY おもちゃ。本格的なレーシングカーを作っちゃおう。世界に一つだけ好きな色に塗ってゴールを目指せ。日時、11月30日土曜、午前10時から正午。対象、小学生、人数15人、申し込み順、講師、工房樫の木、福島和彦さん、費用1000円、材料費、当日までに支払いをお願いします。持ち物等、汚れても良い服装、申し込み、11月6日水曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ、場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。木工教室、木のぬくもりで小物入れ作り。誰でも簡単にリビングで大活躍するオリジナル小物入れを楽しく作りませんか？日時、11月30日土曜、午後1時から3時。対象、成人、人数、15人、申し込み順。講師、工房樫の木。福島和彦さん、費用1500円、材料費、当日までに支払いをお願いします。持ち物等、汚れても良い服装、エプロン、筆記用具、申し込み、11月6日水曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く、場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 公民館懇談会、まんじゅう食って話すべ。公民館でさつまいもを使った季節のまんじゅうを作り、食べてお茶を飲みながら、公民館の課題やコミュニティ作りについて語り合いましょう。日時、12月4日水曜、午前10時から正午。対象、どなたでも。人数、24人。申し込み順。費用、無料。申し込み、11月27日水曜までに、駒川公民館へ。第2、4、月曜日を除く。場所、問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。 楽勝介護のすすめ、家庭介護教室。在宅で介護を必要とする人が増えている中、介護の負担軽減と在宅での介護に備えるため、認知症について学びます。また、 介護者家族会の人の介護体験や介護者の集いについてのお話を伺います。介護食の試食を予定しています。期日11月29日金曜、時間午前10時から午後3時、場所総合福祉センター駒の里、対象市内在住在勤で在宅での介護に関心のある人、人数20人、講師、高萩地域包括支援センター職員、花丸、認知症家族介護者の会、諸岡秀夫さん、費用、無料、持ち物、飲み物、申し込み、11月27日水曜までに、電話または直接、志高市社会福祉協議会へ、問い合わせ、志高市社会福祉協議会、電話 985-9100。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1。
初心者尺八教室、尺八を演奏できるようになろう。尺八、登山流の基礎を学び、楽譜を見て演奏を楽しめるようになりましょう。曲を楽しく練習し、趣味の一つに加えてみませんか？楽器は教室の期間、貸与しますので、自宅でも練習できます。期日、11月16日、23日、30日、12月7日、14日、21日、令和2年1月11日、18日の土曜日、全8回。時間、午後2時から4時。3回目以降は2時から3時。対象、成人、人数、10人、申し込み順。費用、無料、持ち物、飲み物。申し込み、11月13日水曜までに、駒川公民館へ、第2、4月曜日を除く。場所、問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。尺八、現代吹奏会、南高クリスマスライブ2019。尺八、和楽器の生演奏。普段聴き慣れたあの曲も、尺八で違ったハーモニーに生まれ変わります。王の憩いのひとときをクリスマス気分でお楽しみください。日時、12月14日土曜、午後1時30分から2時30分。対象、どなたでも。人数、60人。申し込み順。演奏者、尺八現代吹奏会、日高支部。費用、無料。申し込み、11月6日水曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 親子で天体観測会、巾着田で冬の星々を観察します。天文同好会の皆さんと一緒に親子で宇宙を見てみましょう。日時、12月7日土曜、午後5時30分から7時30分。天候不良の場合、当日の正午以降にお問い合わせください。場所、駒公民館集合、巾着田多目的広場。対象、小中学生とその保護者、子どものみの参加不可。人数50人、申し込み順、 講師、川越天文同好会、費用、無料、持ち物等、観測に適した服装、筆記用具、温かい飲み物ほか、申し込み、11月6日水曜から29日金曜までに、直接、駒公民館、武蔵台公民館へ、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381、武蔵台公民館、電話 982-2950。講演会、1% の科学と 99% の思いやり、在宅医療の現場から、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるための選択の一つとなる在宅医療、その現状を知り、知識を得ることと合わせ、家族や住民など周囲の支える心の大切さや安心して住める地域づくりについて考えます。日時、12月7日土曜、午後2時から3時30分、対象、成人、人数100人、講師、在宅療養支援診療所、ハピネス館クリニック管理者、佐伯実さん、費用、無料、申し込み、11月7日木曜以降に、直接、武蔵台公民館へ、場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話、982-2950。日高師範的弓道大会。師範的弓道とは、もともと農民の武道です。簡単な操作なので、初心者でも大丈夫。誰でも楽しく参加できます。的に向かって心を澄まし、心よい緊張を感じませんか？日時、12月8日日曜、午前9時15分受付。場所、文化体育館、日高アリーナ。資格、個人の部は中学生以上、団体の部は小学生以上。小学生は保護者の同伴が必要です。内容、個人の部及び団体の部。団体の部は1チーム2人で構成します。当日、欠員があったチームは個人の部での参加になります。費用、無料、申し込み、障害学習課、または各公民館、文化体育館日高アリーナにある申し込み用紙に記入の上、11月29日金曜までに直接障害学習課へ、問い合わせ、障害学習課市民スポーツ担当。スポーツ吹き矢教室、初心者でも安心して行えます。健康維持とストレス解消を兼ねて参加してみませんか？日時、12月9日月曜、午後2時から4時頃。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住の人。人数、25人申し込み順。講師、日本スポーツウェルネス吹き矢協会日高川蝉支部。費用、無料、持ち物等、動きやすい服装、タオル、飲み物、体育館シューズ。生き生き手帳を持っている人は当日お持ちください。申し込み、11月5日火曜以降に、電話または直接保健相談センターへ、問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。本格キムチ作り教室。本格的なキムチ作りに挑戦してみましょう。手作りのキムチは美味しいですよ。日時、12月10日火曜、午前10時30分から正午。対象、成人、人数20人。申し込み順。講師、 吉川静江さん、費用1000円、持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、筆記用具、申し込み、11月12日、火曜以降の平日に、費用を添えて直接、駒公民館へ、場所、問い合わせ、駒公民館、電話、989-2381。
広告、おかげさまで25周年、アイメガネ日高店。メガネ、補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技術者在籍、電話 042-986-0001、郵便番号 350-1231、日高市香山 301-6。
自然素材で手作り口紅、オーガニック素材使用でお肌にも優しい、自分に似合う色の口紅を見つけてハンドメイドしてみませんか？男性から女性へ、お友達へ、プレゼントにもおすすめです。日時、12月10日火曜、1、午前10時から正午、2、午後1時から3時、内容は同じです。対象、成人、人数、各15人、申し込み順、1人1回限り、講師、田中優子さん、費用、1000円、材料費、当日までに支払いをお願いします。持ち物、筆記用具、エプロン、手拭きタオル、申し込み、11月6日、水曜以降に、電話、または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く。保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話、989-1000。クリスマスコンサート。皆さん一度は触れたことのあるリコーダー。歴史は古く、前世紀はルネサンス時代からバロック時代。8種類のリコーダーを用いてお送りします。表情豊かな音色をお楽しみください。日時、12月12日木曜、午後1時から3時30分。対象、成人。講師、リコーダーアンサンブル、ゆず。費用、無料。申し込み、電話または直接、武蔵台公民館へ。悠々カレッジ、第6回開催事業です。悠々カレッジ、閉校式と、腹話術、終了後の開始となります。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話、982-2950。冬のあったかごちそうご飯。美味しくご飯を食べよう。大人気メニューを再度ご紹介。レパートリーに必ず加わる素敵なお寿司を紹介します。日時12月13日金曜。午前9時30分から午後0時30分。対象。成人、人数30人、申し込み順。メニュー、牛肉とごぼうのお寿司、豆なりんごの白あえなど。講師、日高市ヘルスメイト。費用、300円。持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、手拭きタオル、筆記用具。申し込み、11月11日、月曜以降に、保健相談センターへ。場所、問い合わせ、保健相談センター、電話、985-5122。子育てリラックスタイム。親子で楽しむお話の世界。 心がもっと温かくなる素敵な読み聞かせの時間を過ごしませんか？日時、12月13日金曜、午前10時から11時30分。対象、未就学児と保護者、祖父母の参加もできます。人数、15組。講師、風間美佐夫さん。費用、無料。申し込み、11月6日水曜から12月12日木曜までの午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、武蔵台公民館へ、日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。飯能市日高市第5回市民フォーラム。在宅医療を知っていますか？家で最後まで療養したい人に。もし病気になった時に、どこでどのように過ごしたいでしょうか？たとえ医療が必要になっても、住み慣れた地域で過ごし続けたいというのは、多くの人が願うことです。高齢化が進み、医療が高度化した現在、在宅医療の必要性は大きくなっています。在宅医療に関わる人はもちろん、自身のため、家族のために、関心のある人はぜひご参加ください。日時、12月14日土曜、午後1時受付、1時30分から4時、場所、総合福祉センター、駒の里、対象、どなたでも、人数、300人、申し込み順、内容、在宅医療で薬剤師ができること、いくつかの介入例を通じて、報告、池添明さん、無理と薬局薬剤師、2、在宅で最後を迎えるということ、訪問看護の関わり、報告、木下健太郎さん、日高 K&F 訪問看護ステーション看護師、3、抱え込まない在宅介護、気持ちに寄り添い支援の輪を作る、報告、西村博子さん、居宅介護支援事業所日高の里介護支援専門員、特別講演、私らしく生きるために、最後まで物語の主人公でいませんか？講師、小室智子さん、朝日が丘病院医師。費用、無料。申し込み、多職種連帯座談会、飯能日高地区ワールドカフェ、飯能市基幹型地域包括支援センター、電話983-8700。幼児安全法短期講習。大事なお子さんが様子がおかしい、呼吸をしていないかも、そんな時にそばにいるあなたに知っておいてほしい、子どもの胸骨圧迫、人工呼吸、AED の使用法を学びます。日時、12月14日土曜、午前9時30分から正午。場所、障害学習センター。人数、20人。定員を超えた場合は抽選。費用、大人300円。教材費等。幼児100円。保険代。当日集金しますので、お釣りがないようにお願いします。申し込み、11月29日金曜までに、はがき、ファックス、または当支部ホームページの講習会日程、申し込みから申し込み、お子さんと一緒に参加できます。申し込み後、都合が悪くなった人は、日本赤十字社へご連絡ください。問い合わせ、日本赤十字社埼玉県支部講習係、電話 048-789-7117、ファックス 048-789-7117 834-1520、心の健康教室、心も体もリラックス、ストレスや悩みを溜め込んでいませんか？ストレスや鬱、リラックスについての講話のほか、ハンドケアの体験、自分でできる簡単な運動などを行います。リラックス体験にぜひお越しください。日時、12月20日金曜、午前9時15分受付、9時30分から11時30分。場所、障害学習センター。対象、市内在住、在勤の人。年齢、性別は問いません。人数、15人、申し込み順。講師、埼玉医科大学、保健医療学部、看護学科准教授、山地雅子さん、ほか。費用、無料、持ち物等、楽な服装。申し込み、問い合わせ、保健相談センター、電話、985-5122。生き生きふれあいフェア。店頭にのぼり旗やポスターを掲げている参加店をご利用の上、応募券に住所、氏名、電話番号を記入し、応募箱に投函してください。抽選で商品が当たります。期間、11月9日土曜から12月31日火曜。特賞、次のいずれかのうち1点。ディズニーリゾートフリーパス2人分。コマの里ブランド品詰め合わせ。IH 鍋ケトル。高機能ドライヤー。ハンディアイロンスチーマー25本。生き生き賞、次のいずれかのうち1点。コシヒカリ 5kg、和菓子詰め合わせ、狭山茶詰め合わせ、120本。ふれあい賞、地域商品券、1000円分、150本。問い合わせ、日高市商工会、電話 985-2311。縁結びレインボーパーティー、恋の架け橋。in 川越を開催。埼玉県川越都市圏まちづくり協議会、通称レインボー協議会では、出会いを求める未婚の男女に恋の橋渡しとなるよう、川越市内の縁結びスポットをめぐり、川越駅西口の結婚式場ラ・ボア・ラクテでのパーティーを開催します。小江戸の街を歩きながら素敵なパートナーを見つけてみませんか？気軽に申し込みください。日時、12月22日日曜、午前9時30分から午後4時30分予定。午前9時30分から受付を行い、日程説明等の後に6人程度のグループで川越市内の散策をお楽しみください。終了後、パーティーを行います。集合場所、パーティー会場、ラ・ボア・ラクテ、川越市脇田本町、22-5。なるべく公共交通機関をご利用ください。対象、25歳から45歳くらいまでの未婚の男女。ただし、応募者多数の場合は抽選とし、7市町、日高市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、諸山町、越瀬町、在住の人を優先します。人数、男女各30人、費用3500円、予定、軽食、飲み物代、アルコールの提供はありません。申し込み、12月16日月曜までにレインボーパーティー専用の申し込みフォームから申し込み、問い合わせ、川越市政策企画課広域企画担当、電話 049-224-5503、申し込みフォームの QR コードがあります。農婚in日高、恋せよ農業男子&素敵女子パート3。市内で農業を営む農業男子と女性が出会う農業婚活イベント、農婚を開催します。今回は川越にある縁結び神社、川越熊野神社を会場に、謎解きをしながら川越市内を散策する婚活イベントです。きっと素敵な出会いが待っています。真剣に結婚を考えている人や素敵な出会いを求めている人など、多くの参加をお待ちしています。日時、12月7日土曜、男性、正午から、女性、午後1時から、場所、川越熊野神社、川越市連雀町 17-1、対象、男性、市内で農業を営む人、またはその家族等で、25歳から45歳くらいまでの人、女性、素敵な出会いを求めている25歳から45歳くらいまでの人、人数、男女各15人、費用3000円、当日集金、申し込み11月21日木曜までに電話で産業振興課へ、申し込みいただいた人には、後日イベントの詳細等を連絡します。また、応募者が定員を超えた場合は、抽選となります。問い合わせ、産業振興課、農政担当。川越共生店、日時、11月9日土曜、午前9時から午後3時、無料駐車場があります。内容、共生行政を紹介したパネル展示、全国刑務所作業製品の展示販売、体験コーナー、ステージイベント、性格検査体験コーナー、費用無料、開催場所問い合わせ、川越少年刑務所、川越市南大塚、6-40-1、電話 049-242-0226、埼玉県行政書士会市民無料相談会、日時11月13日水曜午後1時30分から3時30分、場所障害学習センター、内容相続遺言など、生活の中でのお悩みや、法人設立、許認可取得など、事業活動に関する相談、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、埼玉県行政書士会飯能支部、福島、電話 989-9909、上級救命講習。いざという時に必要な応急手当ができるよう、ぜひ参加してみませんか？成人、小児、乳児に対する心肺蘇生法、AED の使用法、止血法、外傷の手当方法、搬送法などが学べる講習です。実技、筆記試験合格者に上級救命講習修了証を交付します。日時11月28日木曜午前9時から午後5時、場所飯能日高消防署、飯能市国語291、対象日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学している中学生以上の人、普通救命講習の受講歴は問いません。人数30人、申し込み順、講師、消防署職員、 費用、無料、持ち物等、動きやすい服装、筆記用具、昼食。申し込み、11月7日、木曜以降の平日、午前8時30分から午後5時15分までに、電話または直接、飯能日高消防署へ、問い合わせ、飯能日高消防署、消防管理課、電話 974-7226。危険物取扱者試験、期日、場所、12月8日日曜、埼玉工業大学、深谷市、12月22日日曜、埼玉大学、さいたま市、桜区。申し込み、電子申請、11月8日金曜まで、書面申請、11月11日月曜、決心有効まで。願書は、飯能日高消防署にあります。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、電話 974-7221。埼玉環境フェア&子供エコフェスティバル、日時12月7日土曜午前11時から午後4時、場所コルソホール、浦和駅西口コルソ7階、対象小学生と保護者、一般。内容、ステージイベント子供エコクラブの活動発表、ブース展示、ワークショップ、子供エコクラブの活動レポートの展示等。費用、無料、申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、県環境政策課、電話 048-830-3019。 第29回日高郷土カルタ大会、彩の国21世紀郷土カルタ県大会日高予選。子ども会からでも友達同士でも参加できます。日時、令和2年1月19日日曜、午前9時30分から午後3時、場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内小学生。費用、無料。種目、団体競技、3人1チーム。低学年の部、小学1年から3年生。小学生の部、小学1年から6年生。個人競技、1対1の対戦。県大会参加の条件。団体は小学生の部の上位2チーム。個人は上位2人。原則、団体、個人とも、子ども会からの申し込みに限ります。申し込み、各子ども会育成会長を通じ、12月3日火曜までに、各公民館または直接、日高市子ども会へ。オープン参加での申し込みもできます。問い合わせ、日高市子ども会育成連絡協議会、障害学習課内、電話 989-2111。 楽しく歩こう、12月の定例健康ウォーキング。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。時間やコースを変更する場合があります。武蔵野の田園風景の面影が残るお腹毛を歩こう。日時、12月20日金曜、午前9時から正午。駒川南公民館に集合してください。駒川公民館、電話 989-9110。駒川南公民館、電話 989-1000。飯能朝日山展望公園から竜外山を歩こう。日時、 12月18日水曜午前9時10分から午後2時、飯能駅北口に集合してください。昼食を持参してください。駒公民館、電話 989-2381、武蔵台公民館、電話 982-2950、ゆずの散歩道を歩こう。日時12月7日土曜午前7時50分から正午、武蔵高萩駅改札前に集合してください。高萩公民館、電話 989-2145、 高萩北公民館、電話 989-7322。
脳生き生き教室。認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか？表があります。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、11月11日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、口腔と認知症予防についての講話、口の体操、ブラッシング指導、歯科衛生士。問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。 武蔵台公民館。11月18日月曜午前10時から11時30分。合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。駒地域包括支援センター、電話 982-0111。 高萩北公民館。11月18日月曜午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 高萩公民館。11月27日水曜午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム、誰でも簡単にできるエクササイズ等。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 文化体育館日高アリーナ。11月13日水曜午前10時から11時30分。合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 駒川南公民館。11月25日月曜午前10時から11時30分。認知症予防と食事についての講話。管理栄養士。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 表終わり。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。対象、市内在住の65歳以上の人。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。日高ロコトレ教室。骨や筋肉などの衰えが原因で、立ち座りや歩行に支障が出るロコモティブシンドローム。進行すると、要介護状態や寝たきりになるリスクが高くなります。期日、次のいずれかから選択。1、11月5日、19日の火曜日。2、11月12日、26日の火曜日。時間、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター駒の里。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、講話等。対象、市内在住の65歳以上の人。費用、 無料、持ち物等、運動しやすい服装、靴、飲み物、申し込み不要、直接会場へ、問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口、文化体育館日高アリーナトレーニングルームの無料開放、月に1回65歳以上の人に体を鍛える機会を提供するため、文化体育館日高アリーナトレーニングルームの無料開放を実施します。期日11月14日木曜、時間午前9時から午後5時、利用は連続3時間以内。特別メニュー、午前11時からロコモ体操、午後2時から基礎代謝を上げる。時間は約15分間で、各回6人程度、抽選の場合ありです。対象、市内在住の65歳以上の人、持ち物、すでにお持ちの無料対象者登録証、または住所及び生年月日が確認できる身分証明書。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。認知症サポーター養成講座。認知症についての正しい知識や認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか。日時、11月12日火曜、午後2時45分から4時15分。場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住の人。費用、無料。申し込み、電話または直接、長寿生きがい課へ。当日会場での申し込みもできます。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。レインボー。第21回、諸山ゆずの里ウォーク、ワンデーウォーク。黄金色の柚子が実る山里をのんびり歩きませんか。看護者全員に諸山町特産の葛城柚子をプレゼント。期日、11月23日祝日、小雨結構。集合場所、諸山町役場駐車場。コース、 A コース、舗装路 14km、 B コース、舗装路一部山道 7km、 C コース、山道 14km の3種類。費用、小学生以上200円、保険代、当日集金。持ち物、弁当、水筒、雨具。申し込み、氏名、電話番号、複数の場合は代表者。参加人数、参加コースを電話、ファックス、または諸山町ホームページ電子申請で、諸山町中央公民館へ。詳しくは諸山町ホームページをご覧ください。問い合わせ、諸山町中央公民館、電話 049-294-1250、 ファックス 049-294-1040。 文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話 985-2090。 開館時間午前9時から午後9時、休館日11月5日火曜、18日月曜、12月2日月曜、16日月曜。 QR コードがあります。日高市民祭りのため、11月9日土曜、10日日曜は休館となります。11月7日木曜、8日金曜、11日月曜はトレーニングルームのみの営業となります。なお、11日月曜は午後5時以降、専用利用も可能となります。 筋膜リリース&ヨガ特別教室新登場。期日第2、4火曜日。時間午後6時から7時。費用各回920円、税込み。キッズヒップホップダンス教室。日時11月15日、29日、12月6日、13日、20日の金曜日、午後5時15分から6時15分。費用4600円。市立図書館から。電話985-5121。開館時間午前9時から午後7時。休館日11月25日月曜。 QR コードがあります。図書館映画会金曜シネマのお知らせ。上映作品寝ぼけ111分。日時11月15日金曜午前9時30分開場、10時上映。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。赤い鳥企画展朗読会。長年赤い鳥の作品を語り継いできた詩人に朗読をしてもらいます。日時11月17日日曜午前10時30分から11時30分。対象成人・児童。人数30人。申し込み順。講師詩人小森京子さん。費用無料。申し込み電話または直接市立図書館へ。赤い鳥企画展童謡コンサート。優しい心が育つ童謡の世界へ。親しまれてきた童謡を口ずさみながら心豊かな時間を過ごしませんか。日時12月7日土曜午後1時30分から3時。対象成人・児童。人数60人。申し込み順。歌・演奏飯島のり子さんソプラノ、久保田恵子さんピアノ。申し込み11月4日休日の午前9時以降に電話または直接市立図書館へ。お話ポケット大きい子向け。日時12月7日土曜午前11時から。小さい子向け日時11月中の毎週水曜日12月4日水曜午前11時から。図書館で星見会&望遠鏡工作。今回は望遠鏡工作も行います。期日11月30日土曜。講師スターゲイツ船本重勝さん。望遠鏡工作。時間午前10時から正午。対象小学生以上。小学1年から3年生は保護者同伴。人数20人。費用1000円。材料代。申し込み11月5日火曜の午前9時以降に電話または費用を添えて直接市立図書館へ。電話の場合は申し込み後速やかに市立図書館へ費用をお持ちください。星見会時間午後4時30分から6時30分。対象どなたでも。子どもは保護者同伴。申し込み不要。直接会場へ。詳しくは市立図書館ホームページをご覧ください。日高市民祭りに移動図書館者が伺います。本人確認ができるもの、運転免許証等をお持ちいただければ図書貸出券の新規作成または更新の手続きを受け付けます。また本の返却及び移動図書館者の本の貸し出しもします。ぜひこの機会にご利用ください。日時11月9日土曜午前10時から午後4時。10日日曜 午前9時から午後3時。場所、日高市民祭り会場内。写真説明。会場内に設置された移動図書館舎です。写真説明終わり。新館図書案内。図書館流通センター、新館全店案内より引用。地元を再発見する手書き地図の作り方。編著、手書き地図推進委員会、出版社、学芸出版社。町おこしや地域学習で人気を集める手書き地図ワークショップ。懐かしい思い出、噂話など何でもありな楽しみ方。キラリと光る街のキャラクターを見つけるノウハウを豊富な事例で解説する。説明。地元を再発見する手書き地図の作り方の本の写真が掲載されています。説明終わり。脳を鍛える。心が潤う。楽しい実践朗読法。監修。朗読文化研究所。出版社。主婦の友社。作品中の出来事や情景、登場人物の感情や思いを声に乗せて聞き手に届ける朗読、ウイロウリのセリフや、都市春、雨にも負けずなどを作品紹介や解説、朗読ワンポイントアドバイスとともに収録する。説明。脳を鍛える、心が潤う、楽しい、実践朗読法の本の写真が掲載されています。説明終わり。子育て応援キラキラ通信。イベントレポート。お話の世界へ。市立図書館でお話ポケットを行いました。絵本の読み聞かせやパネルシアター、手遊びなどで楽しみ、みんなで自己紹介も行いました。15組以上の親子が集まり、たくさんお友達ができました。QR コードがあります。写真説明、3枚あります。親子で片手を挙げ、手遊びをしています。指導員が絵本の読み聞かせをしています。子どもたちが膝に座って読み聞かせを聞いています。写真説明終わり。地域子育て支援センターくるみ、日高子ども園保育園内、電話 984-3071。 利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。 QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、クリスマス準備会、クリスマス会。期日、クリスマス準備会、11月29日、金曜。クリスマス会、12月3日、火曜。時間、午前10時から11時30分。対象、未就園児とその保護者24組、申し込み順。内容等、準備会ではプレゼントを入れる袋を制作します。サンタさんと一緒に楽しいクリスマス会をしませんか？費用150円。持ち物、タオル、水筒。申し込み、11月1日、金曜、午前9時30分から。クリスマス準備会、クリスマス会。クリスマス準備会、12月2日月曜。クリスマス会、12月4日水曜。午前10時から11時30分。未就園児とその保護者24組、申し込み順。準備会ではプレゼントを入れる袋を制作します。サンタさんと一緒に楽しいクリスマス会をしませんか？費用150円。持ち物、タオル、水筒。11月1日金曜、午前9時30分から。表終わり。高根児童室、高根小学 校東棟1階、電話 985-6072、 利用時間月曜日から土曜日午前9時から午後4時、祝日は利用できません。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、音楽療法士による音楽遊び、期日11月25日月曜、時間午前10時30分から11時30分、対象主に2歳児までとその保護者10組、申し込み順、内容楽器や人形を使って音楽を楽しみます。申し込み11月5日火曜午前9時から。クリスマス会12月11日水曜午前10時30分から11時30分主に2歳児までとその保護者15組、申し込み順、カラフルで可愛いバルーンアートのショーを楽しみます。11月20日水曜午前9時から。表終わり。2歳児は令和元年度に3歳の誕生日を迎える子です。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、 利用時間月曜日から土曜日午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。 QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然学校、期日11月1日金曜、22日金曜、時間午前10時30分から11時30分、対象未就園児とその保護者、内容等、1日金曜、散歩、秋を探しに行こう、22日金曜、小麦粉粘土、申し込み不要、自然食堂、11月6日水曜、13日水曜、20日水曜、27日水曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、6日水曜、放蕩、13日水曜、さつまいも蒸しパン、20日水曜、秋野菜煮込みうどん、27日水曜、りんごドーナツ、不要。青空保育、11月7日木曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、ベーシア日高モール店舗敷地内の公園で遊ぼう、不要。芸術学校、11月8日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、パステルアート、ランタン制作、費用500円1つ、不要。寺親屋、11月15日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、ミニ運動会、不要。イベント、身体測定、期日毎週火曜日、時間午前10時30分から午後3時、対象未就園児とその保護者、内容と身長を測ろう、申し込み不要。表終わり。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020、 利用時間月曜日から日曜日午前9時から午後5時、第1、3土曜日および祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、 内容と申し込みの順に読みます。イベント、初めての離乳食、期日11月14日木曜、時間午前10時15分から11時15分。対象、離乳食を始める前から始めて間もない子どもとその保護者、10組、申し込み順。内容と、市の栄養士が離乳食の始め方などについて話します。申し込み、11月5日火曜、午前9時30分から。冬の過ごし方、寒い冬を元気に乗り切るために、11月28日木曜、午前10時15分から11時15分、主に2歳児までとその保護者、10組、申し込み順、市の保健師が冬の過ごし方のお話と質問に答えます。11月14日木曜午前9時30分から、歯の健康教室、12月3日火曜午前10時15分から11時15分、主に2歳児までとその保護者、10組、申し込み順、歯科衛生士による歯についての話と質問に答えます。持ち物、歯ブラシ、コップ、タオル。11月19日火曜午前9時30分から、表終わり。児童ふれあいセンター、電話 989-9151、 利用時間月曜日から土曜日午前9時から午後4時、祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。 QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、リサイクル市、期日11月22日金曜、時間午前10時30分から11時、参加者は午前10時20分までに受付を済ませてください。対象、家庭で眠っている日用品、雑貨、衣類など。内容等、持ち物、持ち帰り用の袋。リサイクルに出す品物は11月5日火曜から19日火曜までに必ずセンターにお持ちください。大人用の衣類は出す人の名前をタグにつけてください。細かいものは透明なビニール袋に入れ、汚れや破損のないものをお持ちください。残った品物は引き取りに来てください。申し込み不要。お楽しみタイム、11月26日火曜午前10時30分から11時、未就学児とその保護者。手遊びやパネルシアターなど一緒に楽しみませんか。10、11、12月生まれのお友達のお祝いをみんなでしましょう。不要。表終わり。児童ふれあいセンターは12月31日で廃止になります。平成13年4月の開設から18年間、ご利用いただきありがとうございました。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、第3水曜日、時間、午前10時から正午、場所、武蔵台公民館、電話 982-2950、 対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第4木曜日午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、 ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。 ポカポカ広場第2、4火曜日午前10時から11時30分駒川公民館電話 989-9110 未就園児とその保護者ひよこルーム第1、3水曜日午前10時から11時30分高萩北公民館電話 989-7322 未就園児とその保護者ピヨピヨ広場第1、3金曜日午前10時から11時30分武蔵台小学校地域交流広場未就園児とその保護者表終わり。11月20日水曜の赤ちゃん広場ではやってみよう親子リトミックを行います。音楽に合わせて体を動かして遊びましょう。保健相談センター電話 985-5122 検診等表があります。内容対象期日受付時間持ち物等の順に読みます。内容乳幼児健康審査4ヶ月児対象令和元年7月中の出生時期日12月6日金曜受付時間午後1時から1時30分持ち物等母子健康手帳バスタオルお手拭き乳幼児健康審査1歳6ヶ月児平成30年5月中の出生時12月20日金曜午後1時から1時30分母子健康手帳歯ブラシ乳幼児健康審査3歳児平成28年8月中の出生時12月13日金曜午後1時から1時30分母子健康手帳歯ブラシコップ検査用の尿保育相談身体測定育児相談栄養相談歯科指導試食10ヶ月児平成31年1月中の出生時12月3日火曜午前9時40分から10時母子健康手帳バスタオルお手拭き表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは31ページをご覧ください。教室等表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、12月2日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるお話、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄・姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。2歳児の歯とおやつの教室、12月10日火曜、午前9時30分、10時、10時30分、時間予約制。2歳児とその保護者24組、過去に参加したことがない人、持ち物、歯ブラシ、コップ、飲食及び歯磨き後、2時間くらい空けてきてください。11月11日月曜から。表終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、K 掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課市政情報担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？第3回南平沢カラオケ発表会。聴く人の心にしみる心歌を目指して練習しています。来場者には粗品と可愛い聖歌を差し上げます。日時、11月9日土曜、午前10時受付、10時30分から午後4時30分。場所、総合福祉センター駒の里。人数、100人。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、南平沢歌謡教室、島田。電話、989-4555。ラ・マンドリーナコンサート。祝日の午後のひととき、マンドリン&ギターの音色をお楽しみください。日時、11月23日、祝日。午後1時開場、1時30分開演。場所、文化体育館日高アリーナ。曲目、太陽がいっぱい、サウンドオブミュージック、加山雄三メドレー。人数、600人。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、ラ・マンドリーナ、難波。電話、985-0288。第24回大正琴と演奏会。たくさんの方のご来場をお待ちしております。日頃の成果をお聞きください。随時会員募集中です。日時、11月27日水曜午前11時開演。場所、文化体育館日高アリーナ。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、金城流暢の会、新井、電話、982-0568、神田、電話、989-1716。第7回、駒郡県郡歴史シンポジウム。日時、12月15日、日曜、午後1時から4時40分。場所、障害学習センター。テーマ、古代武蔵の国の新羅郡と駒郡の成立の背景を探る。内容、講演、パネルディスカッション。人数、150人。申し込み順。費用、700円。資料代等。申し込み、11月5日火曜以降に、電話またはファックスで、一般社団法人、駒1300事務局へ。問い合わせ、一般社団法人、駒1300事務局、日本駒ロマン学会、山田、電話 978-7432、ファックス 978-7452。 市ホームページであなたも情報発信してみませんか？投稿はとっても簡単。説明、ホームページを開いてから投稿するまでが3枚の画面と矢印で表されています。説明終わり。1、市ホームページトップ画面の日高市民情報広場をクリック。2、利用規約を確認し投稿するボタンをクリック。3、必要項目を入力し内容を確認してから送信。暮らしの情報。 インフォメーション。人口、令和元年10月1日現在、総数55,731人、前月比-16人、世帯数24,134世帯、前月比+15世帯、男27,748人、前月比-2人、女27,983人、前月比-14人。火災救急、令和元年9月、火災3件、平成31年1月からの累計25件、救急222件、平成31年1月からの累計1922件、休祝日夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市小久保291、内科小児科、日曜日祝日午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間午後8時から9時45分、問い合わせ電話 971-0177、 歯科日曜日祝日午前9時から11時30分、夜間なし、問い合わせ電話 973-4114。 暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償・無償取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。三輪車、大人用、成人式の着物一式、食器棚、生理ダンス各種、キッチンテーブル、木製のシングルベッド、電気こたつ。譲ってください。シルバニアファミリー、常用玩具、幼児用、犬用ケージ。交換の品物の情報は10月23日、水曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、土日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み・問い合わせ、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 無料相談、表があります。相談種類、期日・時間・相談場所・予約・問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、11月15日、金曜、時間、午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階。予約、11月7日、木曜から。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。法律相談、12月5日、木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室。11月7日、木曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 女性のための法律相談、12月19日、木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室。11月7日、木曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 女性相談、11月28日、木曜、12月12日、木曜、午後1時から3時40分。市役所1階相談室、11月7日木曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 行政相談、11月15日金曜、午後1時30分から3時30分。 障害学習センター2階、扶養、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、 人権相談、11月15日金曜午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、扶養、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、 税務相談、11月15日金曜午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、扶養、税務課市民税担当、心配事相談、11月13日は精神保健福祉士による心の相談も行います。11月13日水曜、12月4日水曜午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-9100、 扶養、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 法律相談、12月12日木曜午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、11月28日木曜から日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、11月12日火曜午前10時から午後4時、駒公民館学習室、扶養、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、11月29日金曜午前10時から午後4時、市役所1階相談室、扶養、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 出張ハローワーク一人親家庭就労相談、12月10日火曜午前10時30分から午後0時30分市役所1階相談室、必要、子育て応援課子育て応援担当、電話 989-2111、 家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、 扶養、子育て応援課子育て応援担当、電話 989-2111、 教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、 面接相談のみ必要、教育センター教育相談室、電話 989-7879、 労働相談、随時午前10時から午後4時、市役所など応相談、必要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111、 内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、扶養、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、精神科医による心の健康相談、12月18日水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、11月1日金曜から、保健相談センター、電話 985-5122、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122、相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、12月4日水曜、17日火曜、26日木曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要、問い合わせ。保健相談センター、電話 985-5122、表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページまたは各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。フォーフォーリナーズ、埼玉インフォメーション&サポート、SIS、テル、048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、令和元年度カワセミ賞を受賞し、子どもたちの安全を守るために見守り活動を行っている朝日朝パトロール隊をご紹介します。朝日朝パトロール隊、子どもたちを守るために活動を始めました。毎朝子どもたちが元気に挨拶をしてくれることが何よりも嬉しいです。私たちが子どもたちの見守り活動を始めたきっかけは、交通量が多く危険な場所から子どもたちを守りたいと思ったからです。活動している朝日ヶ丘地区では、近年子どもの数が増えており、信号の設置してある場所であっても通学路として見守りが必要だと感じる場所があります。安全で安心して元気いっぱいに学校生活を楽しめるよう、私たちにできることを続けています。現在朝日朝パトロール隊は71歳から82歳までの6人で活動し、20年以上活動を続けている人や他の地区から参加してくれている人もいます。毎朝子どもたちの登校の様子を見ていると、一人一人の表情の変化を感じたり、身長が伸びていることにも気がつきます。自分自身の健康のために毎朝歩くこともできていますが、何より子どもたちから、おはようございます。いつもありがとうございます。という挨拶が聞けることが嬉しいです。そして私たちと一緒に子どもたちの見守り活動を行ってくれる人を募集しています。一人でも多くの人に協力してほしいです。また保護者の皆さんにも子どもたちに気を使ってほしいと思います。危ないと感じる場所がないか、安全第一で今後も活動を続けていきたいです。写真説明。2枚あります。横断中の旗を持ち、防犯と書かれた帽子とベストを身につけたパトロール隊の皆さんです。 毎朝子どもたちの安全な登校を見守っています。手を広げ旗を掲げた中、子どもたちが横断しています。写真説明終わり。皆さんに聞きました。実践しているエコ活動は？写真説明。曲田晴美さん、下鹿山。大根の絵が描かれ、残さず食べると書かれたボードを手にしています。松本節子さん、おなかげ。リサイクルした布で布芝居を作りました。ぜひ図書館で借りてねと書かれたボードを手にしています。写真説明終わり。編集室。台風第19号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。近隣の自治体では土砂災害や河川の氾濫が相次ぎました。市内でも建物被害や木橋の流出、通行止めの箇所等も見られ、台風の大きな爪痕が残りました。例年に比べ開花が遅れながらも、あたり一帯を赤く輝かせた巾着田曼珠沙華公園も影響を受けました。土砂災害警戒区域では警戒レベル4避難指示緊急が出され、8カ所の避難所を開設しました。不安な一夜を過ごした方も多かったことでしょう。日本は昔から自然災害が多い国です。自然の猛威を目の当たりにし、改めて日頃の備えが必要だと実感しました。橋本。広報日高ナンバー634、令和元年11月1日発行。編集市政情報課、発行日高市役所、郵便番号 350-1292、 埼玉県日高市大和座南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316。 広報日高は2万1300部作成し、一部あたりの印刷単価は約31円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高11月号を終わります。